Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。Hola, bellas. 本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしております。今日は一番最初に大切なお知らせをさせていただきます。今月12月19日そして20日2日間にかけてスペシャルトレーニングを行います。このトレーニング初めての試みなんですけれども、セクシャルウェルネスについてすでに取り扱っていらっしゃる、プロフェッショナルの方々、そしてこれからセクシャルウェルネスというテーマでサポートをしていきたいなと考えていらっしゃる方々、そしてですね、より深くセクシャルウェルネスを理解してみたいなっていう方に向けてのスペシャルトレーニングです。で、どのような内容かと言いますと、ジャパンセックスサーベイという日本のセックスの事情について調査をした調査結果があるんですが、そのサーベイのですね、2024年度版が出ていますので、この2024年度版のデータを元にしながら、データを読み取るだけではなくて、データのその先だったりとか、データの背景にあるいろいろな、私たちの習慣、考え方などなどをこう仮定しながら、データ以外のことを読み取っていくというような、すごくこうハイブリッドな、アプローチを身につけるためのトレーニングです。トレーニングの詳細は今日のポッドキャストのショーノート、詳細欄に掲載しておりますので、そちらをご覧ください。はい、ということで、だいぶバルセロナも寒くなってまいりました。先日、ポインセチアを購入してテラスのテーブルの上に置いているのでね、今このポッドキャストを収録している、私のオフィスなんですけれども、リビングルームからも真っ赤な美しいポインセチアが見えます。今週末にはクリスマスツリーを出して、我が家もいよいよ本格的にクリスマスシーズン突入となりそうなんですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。私は日本にから帰ってきてからですね、ひどい結膜炎になってしまって、もう2週間以上経過したんですけれども、ずっとコンタクトレンズが使えないメガネ生活をしております。で、用心深い、慎重な先生でいらっしゃったので、昨日診察に行ってきて、もう結膜炎は良くなっているんですけれども、あと2日メガネで、目薬をしてくださいと。で、あさってからコンタクトレンズを少しずつ使って大丈夫ですよ。きちんと自分で違和感を確認しながら、もしかしたら炎症を起こした後だから、こう嫌な感じがするかもしれないので、無理は禁物ですよっていうふうに先生からの注意を受けながら帰ってきました。本当にこの普段当たり前にできていることができなくなるっていうことで、あ、なんてありがたかったんだろうっていうふうに感じますよね。で、メガネは快適ではあるんですよね。目もすごく休まりますし、快適は快適なんですが、もう本当に私の場合は視力がとっても悪いので、メイクをするのもメガネを外すと顔が見えないですし、運転をするのも結構怖いんですよね。このメガネってレンズのところしか見えないじゃないですか。周りがね、見えないので、すごく運転するときも怖いですし、この前も夜暗くなってから子供たちを乗せてで、習い事の帰り道の運転だったんですけれども、曲がるところを間違えてしまったら、もうどこにいるのかわからなくなってですね、 で、こう、車の、サイドミラーとか、グラス、フロントガラスと、あとリアガラスっていうのかなんていうのかな、後ろのガラスの部分が曇っていて、曇りを取るヒーターみたいなのがありますよね。あれをつけたんですが、なかなかその曇りが取れなくてですね、もう、本当に汗をだらだら、冷や汗をかきながら、怖い怖いって言いながら帰ってきたんですよね。なので、あともう少しで私もまたコンタクト生活に戻れそうな予感です。で、今度は結膜炎が良くなったと思ったら、子供から風邪をもらってしまったようで、喉がイガイガしているので、蜂蜜に生姜とターメリックを入れたものをね、一日何回か、インド出身のお友達に教えてもらった、家庭医学みたいな感じなんですけれども、その、シロップを一日に3回ぐらい、口に含みながら喉の痛みが取れたらいいなと思っているところです。どうぞ、このエピソードを今日聞いてくださっているあなたも年末だんだんとね、一年の締めくくりで疲れも出てくる頃かと思いますし、バタバタっとどうしても忙しくなってしまうのではないかなと思いますので、ご自愛ください。今日のエピソードでお話をしたいなと思ったテーマなんですが、生殖補助医療についてなんですね。で、生殖補助医療、この硬い感じがする、難しい感じがする言葉なんですが、まあ一般的に分かりやすい言葉で表現をするならば、不妊治療という言葉になるのかなと思います。ただ、その不妊治療、不妊という言葉をね、やっぱりその言葉の響きってとても大事だと思いますし、不妊という言葉をできるだけ使いたくないなっていうふうに私も感じているので、生殖補助医療というちょっと硬い感じの言葉をあえて、使わせていただきたいなと思っております。で、なぜこのお話をしようと思ったのかというと、ご存知の方もね、たくさんいらっしゃるかもしれないんですが、もしこのエピソードで私を初めて見つけてくださったっていう方もね、いらっしゃるかもしれないですし、長い間お付き合いくださっていても、あ、初めて聞いたっていう方もいらっしゃるかもしれないので、お話をすると、私はバルセロナで、不妊治療、生殖補助医療の専門のクリニックで11年ですかね、キャリアを積んだ経験があります。で、2011年にこの全く経験がない状態で、まあ、ご縁があって、この生殖補助医療の業界にジャンプインしたわけなんですけれども、もうそこに入ってみて気づいたのが、当時私は32歳くらいだったと思うんですけれども、もう自分の体のことなのにこんなに知らないことがあるのかと思って、本当にびっくりしました。で、それと同時に、これってもっともっと私たちが小さい頃から当たり前に話されなくてはいけないことだし、知っておかなくてはいけないこと、教育を受けなくてはいけないことだっていうふうに強く感じたんですよね。なので、どうしてさげりさんはセックスコーチという仕事をしようと思ったんですかっていうふうにご質問いただくことが多いんですが、その大きな理由が2つある中の1つが、この私の生殖補助医療という分野でキャリアを積んだっていうところで、自分自身ですごくショックを受けたっていう経験もそうですし、もうたくさんの大人の女性たちがクリニックにいらっしゃるわけなんですけれども、本当に妊娠のこともそうだし、自分たちの体のことを全然知らないっていうことに驚いたっていうことが理由の一つにあります。それで、以前にもね、この生殖補助医療についての一人で、この性と生殖の健康と権利っていうテーマでキャンペーンを、一人キャンペーンを行って、1週間ぐらいだったと思うんですけれども、2、3年前の夏に立て続けにこの生殖補助医療に関係しているエピソードをポッドキャストでリリースしたことがあったんですね。で、この業界も卒業していますし、今はクリニックには所属していないんですが、やっぱりね、私のところにお問い合わせが入るんですね。なぜかというと、スペインで日本語で生殖補助医療の情報を把握している詳しい人っていうのが私しかいないんだと思うんです。で、やっぱり本当にすごくこう、特別なニーズがあって、で、こういう治療が必要ですっていう方がお見えになるので、なんかここは私の中でも、もうかなり長く続けてきたお仕事ですのでね、もういいやっていう感じになっていた時期もあったんですが、ここは、あ、やっぱりご縁があった時には、 私にできることはしたいなっていうふうに、この数ヶ月ですね、改めて感じています。っていうのも考えてみてください。私がね、スペインに来た時もそうだったんですけれどもね、言葉がわからない外国でですね、医療行為を受けるってものすごく不安なことなんです。とっても不安です。で、それが、例えば私のように少しスペイン語がわかる状態で、病院に行きます。でももう毎回、電子辞書を握りしめてですね、できる時には、当時彼だった夫についてきてって言ってついてきてもらって、ついてきても彼もわからないこともいっぱいあるんですよ。専門用語もあったりするし、もう私の場合は幸い健康、すごく健康なのでね、その病院にかかるっていう機会が少なかったんですけれども、いや、もう本当にどこか何か病院に行かなくてはいけないっていう時は、とっても不安な思いをしたんですね。ですから、その特にこのスペインで生殖補助医療をされるっていう患者様の場合には、スペインに住んでいる方もそうなんですけれども、スペイン以外に住んでいる国からお見えになることが多いんですね。例えば、日本からもすごく数はそんなに多くないですけれどもいらっしゃってましたし、ヨーロッパ各国にお住まいの方がいらっしゃるわけなんです。そうするとですね、スペイン以外の国は別の言葉を話しますよね。で、なんとなく例えばお隣のフランスにいらっしゃって、なんとなく似たところもあるから、分かるところもあると思います。言葉も似ているから、スペイン語を聞いていただいたことによって、あ、大体意味は分かったなっていうことってたくさんあるんですね。ただ、大体分かってたらいいかっていうと、そうではないですよね。医療行為ですし、すごくお金のかかる治療ですし、ものすごくこの、心理的な面でも、up and downs、ね、浮き沈みですよね。気持ちの本当感情のジェットコースターに常に乗っているような状態になってしまうことも多い、特別な治療なんですね。ですから、そこでやっぱり自分が 100% こう努力をしなくても分かる言葉、つまり母国語ですね、もしくは母国語レベルで分かる、ネイティブレベルで分かる言葉ですよね。で、サポートを受けるとか、情報をもちゃんともらえるとかっていうことって、ものすごく安心できるポイントになるなっていうふうに私自身が思うわけなんですね。そうすると、私たちって人の役に立ちたいっていう気持ちが多からず少なからずあると思うんですね。多からず少なからず、なんか変ですね、日本語が。人によってね、個人差はあるかもしれないんですが、そういう気持ちがありますよね。で、私はすごくそれが強いと思います。だから、こう何かこう自分だけがこうスポットライトを浴びてすごく有名になりたいとかっていう願望はなくてですね、影響力をつけたいって思った時も、なぜならやっぱりこの今私が活動しているセクシャルウェルネスっていうこのコンセプトを、もう本当に当たり前のものとして広めていきたいっていう思いがあるからなんですね。で、影響力があることによって、それを伝えていけるその方々だったりとか、その範囲っていうのが広がっていきますよね。だから影響力を見つけたい、そう思うわけなんですよね。話がちょっとずれてしまったんですが、そんなこともあって、なので一度はドアを閉めてしまっていたんですけれども、ご縁のあった方には、ご縁がある方でつながってくださった方は、スペインでの治療のご相談があった時にご相談を受けるっていうことをしています。なのでね、もし今日このエピソードを聞いてくださっていて、いや、私スペインで治療を考えているんですとか、あ、サゲリさんそういうサポートできるんだっていうふうに、いい意味で驚いてくださって必要な方はですね、ご遠慮なくご連絡をいただければと思います。もしかしたらお役に立てるかもしれません。先日、ネットフリックスでジョイという映画を見たんですよね。このジョイという映画がですね、もしネットフリックスをお持ちの方がいらっしゃったら、ぜひチェックしていただけたらなと思うんですが、どんなお話なのかというと、世界で初めて体外受精によって赤ちゃんが生まれたっていうケースが報告されたのが1978年イギリスなんですね。ご存知でしたか ?1978 年は私が生まれた年でもあるんです。つまり私は今年46歳になりましたので、たった46年前に世界で初めて体外受精で赤ちゃんが誕生した っていうことなんですね。もうね、これを言いながら鳥肌が立ってるんですけど、もうすごくワーオっていう感じじゃないですかね。医学、医療ってすごいな、科学ってすごいなって私は感じるんですけれども、この体外受精をね、世にこう出した科学者たちのストーリーを、まあ、実話に基づいて映画にした、ものがジョイという、JOY ですね。喜びのジョイです。という映画だったんですよね。もう本当にこの先生方、そして看護師さんもいらっしゃったのかな、は、もうたくさんの困難に立ち向かって一度諦めて、でももう一度やっぱりやってみようっていうふうに、団結して、この1978年の初めての体外受精による赤ちゃんの誕生までを、叶えた、もう本当に人々の人間の歴史を変えた方たちですよね。それで、生殖補助医療っていうことについてですね、治療そのものもそうだし、治療がどこまで介入すべきかっていうところにおいては、人それぞれ意見が異なると思いますので、その点はご自身でご判断をしていただいて、この先を聞いていただけたらと思うんですね。で、私の中にも、これはどうなのかなって思うことって、やっぱりその生殖補助医療と一括りにされる、ジャンルの中でもいろいろなね、治療がありますから、ここまではどうなのかなっていう、まあ、個人的な意見はあるわけなんですよね。で、あとはやっぱり、育ってきた、お国柄とかその文化であったりとか、あとは宗教っていうところにおいても、いや、こういう治療はありえないっていうふうに、考える方もいらっしゃるかもしれないんですが、今日はですね、その生殖補助医療の世界で11年以上キャリアを積んできた私、そしてこの映画ジョイを見たことによって感じたことをですね、性と生殖の健康と権利という観点からお話ししたいと思います。それでまずはですね、その赤ちゃんが欲しいっていうふうに思った時に、現在は6人に1人の人が何らかの困難に遭遇するっていうふうに言われているんですね。で、その、まあ、分かりやすく言うと不妊ですよね。未妊っていう言葉もありますけれども、赤ちゃんが欲しいけれどもなかなかできないっていう状態に遭遇する、その原因はどちらかというと、なんかこう女性より、女性が原因のことが多いようなイメージがありませんか？どうでしょう？ですが実際には男女半々というふうに言われています。これだけでも結構ね、驚きなんじゃないかなと思います。こんなふうにやっぱり自分自身に自分事として関係がないことだから、生殖補助医療のことってすごく遠い世界、自分には関係ない。まあ、そういう治療が必要な人もいるよねとか、そういう状況の人もいるよねっていうくらいで、自分事としてはね、自分には本当に関係ないことっていうふうに捉えてる方の方が多いんじゃないかなっていうふうに思うんですね。ただし、その、やっぱり関心を持つっていうことはすごく大切だと思うんです。いろいろなテーマが世界には存在しますから、全部のテーマに関心を持つっていうことは難しいんですけれども、このウェルネスだったりとか、セクシャルウェルネスもそうですけれども、自分を大切にするとか、私の健康だったりとか、っていうところを考えたときに、この生殖補助医療っていうところもね、ぜひその中に含めて、あなたに直接関係ないことであっても、ぜひ知っていただきたいなっていうふうに思うんですね。なぜなら、関係なかったとしても、あなたが知っておくことによって、その情報を受け取った誰かが助けられるかもしれないんです。もしかしたらひっそりと赤ちゃんが欲しいけれどもなかなかできないことで悩んでる人がいらっしゃって、あなたがたまたま話した生殖補助医療のことで、あ、そういう治療があるんだっていうふうにね、まあ、今はね、もうほとんどの方が生殖補助医療っていうのがあるっていうことはご存知なんじゃないかなとは思うのですが、念のためにですね、そういうふうにあなたがきっかけになれることもあると思います。そういう気持ちがあったので、私もこの今日のエピソードを撮ろうと思ったんですね。なんか最近そういうことがすごく重なりました。私のところに個人的にご相談をしてくださる方が、いらっしゃったりとか。で、この映画をたまたま夫とのムービーナイトの時に夫がたまたまこの映画をつけた。もちろん夫は知ってますよ。私がその生殖補助医療の、エリアでキャリアを積んだっていうことはよく知ってるんですけれども、その映画を 彼が選んでおいてくれたっていうのも、なんかすごく私には大切なメッセージのように受け取れたっていうこともあったので、この映画のねご紹介も兼ねて今日のエピソードを撮っています。だからその無関心でいるっていうことが一番怖いなと思って、知っておくことによって直接関係なくても誰かの役に立てるかもしれないですし、そのテーマをあなたと話ができるっていうだけで救われる人がたくさんいるっていうことをどうか忘れないでください。先ほど冒頭でもお話ししたんですが、この世界初の体外受精のベビーが誕生したのが1978年、46年前のことですので、46年よりも前の段階で赤ちゃんが欲しいけれども何らかの理由でなかなかできないっていう方は、もう諦める、自分で妊娠出産をするっていうことを諦めるしかなかったわけなんですよね。そう考えると、やっぱり子供を自分で妊娠して産みたい、お母さんになりたいっていうふうに考える女性たちにとって、本当にもう希望の光としか言いようのないオプションがこの体外受精なのかなっていうふうに感じます。そして、これはですね、その男性のパートナーはいないけれども、私は一人でお母さんになりたいですっていうような選択的シングルマザーの方だったりとか、あとは女性同士のカップルにとっても希望の光なんですよね。国によっては男性同士のカップルでも、代理母出産という方法で、お子様をね授かるっていうこともできるんですけれども、こんな風にその生殖補助医療っていうところの中にもいろいろな治療法がありまして、スペインではね、例えばその男性同士の、代理母っていう第三者の女性、妊娠出産をしてくれる代理のお母さんになってくれる方を介入しての治療っていうのはスペインでは禁止されているのでできないんですよね。ですので男性同士はスペインでは治療の選択肢がないんですけれども、それ以外の治療はスペインでも全て可能です。で、同じヨーロッパでも本当に国によって違っていて、例えばイタリアだったりすると、やっぱり宗教的なところがすごく強いのかなと思うんですが、その受精卵ですよね、胚っていうふうに呼ばれる精子と卵子を体外受精をして、その後細胞分裂をして赤ちゃんになっていくわけなんですけれども、その胚を選ぶっていうことができないんですよね。スペインでは選ぶんです。この胚を移植したら妊娠する可能性が高いっていうものだけを選ぶんですね。ですので形がこうおかしいものだったりとか、分裂の何か異常があるものっていうのは移植をする前に取り除かれてしまうんですよね。でもこれが例えばイタリアではできなかったりするので、妊娠になかなかつながらなかったりとか、妊娠をしても途中でその妊娠がストップしてしまったりっていうことがあるわけなんですよね。まあこの辺もですね、本当に先ほどお話しした通り、お一人お一人の考え方によってこれがいいのか悪いのかっていう、それともよくわからないっていうね、お考えっていうのは変わってくるかなと思うので、ニュートラルなお気持ちでぜひこのエピソードをね聞いていただけたらなっていうふうに思います。でスペインというと、もしかしたらすごくねこうのんびりとして、あんまり仕事をしないようなイメージ、シエスタって言って、そのお昼寝がねシエスタって言うんですけれども、昼寝ばっかりして全然こう仕事をしないイメージがあるかもしれないんですが、実は医療がとても進んでいて、特に生殖補助医療だったり臓器移植っていうところでは、ヨーロッパの中でもロールモデルになるほどそのパイオニア的な存在なんですね。で、この生殖補助医療についても法律できちんと細かいところまで整備されているので、どんな検査を受けなくてはいけないのか、どういう条件でこの治療が実施されるのか、などなどですね、細かく決まっているので、すごく安心して治療を受けていただけるのではないかなと思います。続いてですね、その性と生殖の健康と権利というところから考える自分らしい人生というところをね、お話ししたいと思うんですけれどもね、お耳にされたことある方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、この誰もが自分の体であったりとか、その生殖っていうことについてですよね、自由に決める権利を持つべきだっていう考えなんですね。ですので今日のテーマのところにギュッとフォーカスをしてお話をすると、例えば子供を持つのか持たないのかっていうところですね、そもそものところで 持たないっていう選択をしてもいいっていうことなんですよ。なんか今だとどうしてもやっぱりまだまだ主流となっているのは、女性はある程度の年齢になったら子供を産んで育てるべきだ。そういう考えがあると思いませんか？どうでしょう？例えば私はそれをすごく普通に感じていて、深く考えたことがなかったんですよね。だからお母さんにならないっていう選択をするっていうことは私の中にはありませんでした。で、私はじゃあお母さんになりたいっていうふうに思って、なろうとした時に、まあ、運良くなることができて、今子供が2人いる。で、お母さんになったことをすごく、まあ、大変なこともね、いっぱいありますけれども、嬉しく幸せに感じているわけなんですよね。でも私がもう20代からずっと仲良くしている大切な友人がいるんですけれども、彼女はもう仕事がもう本当に大好きで、大好きなことを仕事にしていて、昔から子供は嫌いっていうふうに彼女は言ってたんですね。で、子供は嫌いだし、興味もないし、私は母親になるっていうことに一つも魅力を感じないっていうふうに彼女は言っていました。で、彼女はその自分の意見をとってもクリアに持っていて、それをしっかりと周りの家族やパートナーにもシェアをして、子供を持たないっていう選択をもう最初からしたんですよね。でもね、この彼女の話を聞いていても、彼女はとっても意志の強い女性なので、そのね、自分の意見を堂々と大切な人にシェアすることができたんですが、お母さんはもう号泣していたそうです。孫ができるのを楽しみにしてたのにっていうね。もうすごく想像できませんか？で、もしそれが私だったら、彼女が私だったらですね、その母が泣くっていう時点で自分の気持ちがとっても揺らいでしまうと思うんですよね。でも彼女は自分の気持ちを伝え続けて、私は、子供は、子供を持たないという人生を選択しますっていうことを堂々と、通したんですよね。で、もしかしたらこのエピソードを聞いてくださっている方の中には、赤ちゃんが欲しくて、不妊治療、生殖補助医療をした後に、授かって、もう宝の物のようにね、育てているっていう方もいらっしゃるかもしれません。私がね、サポートした患者様、たくさんの患者様の中でも、13年間、生殖補助医療をいろいろな国で受診されて、それでも全然うまくいかなくて。で、私に出会ってくださって、で、私が当時勤めていたクリニックで、その13年の間、どのドクターも気づかなかったすごく大切な、問題ですよね。が見つかったことによって、念願の赤ちゃんを授かることができて、時々ね、メッセージをくださいます。娘さんが何歳になったっていうメッセージをくださって、本当に幸せで、本当にありがとうございますっていうふうに、ね、メッセージをいただくと、もうその度に感動するんですよね。で、そういう方もいらっしゃれば、治療をしたけれども授からずに子供がいない大人だけで生きていくっていう選択をされた方、そしてもう自然な方法で妊娠が難しいのであれば治療はしないっていう選択をされた方など、いろんなね状況の方がいらっしゃると思うんですよね。だから本当にセンシティブなテーマではあるんですけれども、このテーマがこう腫れ物に触れるようなテーマには、これ以上なってほしくないなっていうふうに本当に思います。もちろんそこにはリスペクトだったりとか、他人の気持ちを尊重する、傷つけないようにニュートラルな状態でお話をするっていうことがすごく大切だと思うんですけれども、もっともっとこの生殖補助医療っていうことだったり、あとはこの治療のことだけに関わらず、性と生殖の健康や権利っていうことが本当に多種多様なものであるっていうことが当たり前になっていったら、生きやすい、今のような生きづらさを感じる人っていうのがもっともっと少なくなっていくんじゃないかなと思います。そして性と生殖の健康と権利の2つ目なんですけれども、その子供を持つか持たないかどうかっていうのを自分で選んでいいって言って、次がですね、タイミングですね。いつ子供を持つのかっていうところです。で、これもやっぱりその社会的なプレッシャーだったりとか、女性の年齢的なものだったりとかっていうことで、実際にはあんまり自分の希望通りにはできないっていうのが現実的なところなのかなと思うんですよね。 で、そうすると、じゃあ今は子供は欲しくないけれども、仕事が落ち着いて、ある程度の年齢になってから子供をじゃあ産みたいって考えたとしますよね。そうすると、生殖補助医療には、その卵子とか精子を凍結しておくっていう治療方法があるんですね。で、これは本来は、例えば何か癌がある、それで放射線治療とか、その抗がん剤治療をすると、配偶子がね、精子とか卵子っていうのが傷ついてしまって、将来その治療の後、子供を持つのが難しくなってしまう場合に、治療をする前に凍結保存しておいて、治療が落ち着いて、妊娠出産できる状態になったら、その事前に凍結しておいた卵子や精子を使って治療をするっていう方法があるんですが、今はその社会的な理由ですね。キャリアをもっと積みたいからとか、パートナーに出会うまで待ちたいからとか、いろんな、人それぞれの事情があると思うんですけれども、そういった理由で卵子を凍結しておくっていう女性も増えています。ただですね、これはあまりその、こういった卵子凍結などをしているクリニックなどでは大々的に言われていないことなんじゃないかなと思うんですが、その卵子凍結を考える女性という立場から、ぜひお伝えしたいことっていうのがあって、まずですね、この卵子の凍結をしたからといって、絶対に妊娠出産できるかって言ったら、そうではないんですよね。体外受精をした場合でも、妊娠出産できる可能性って100%ではないですよね。絶対100%ではないんです。ですから、例えば30歳の時に卵子凍結をして、30歳の時の卵子で体外受精をして、40歳の時に治療をしたとしても、成功率はもちろん30歳の女性と同じくらいの成功率が見込めるんですが、それは100%ではないっていうことを事前にしっかりと理解しておくっていうことが大切ですね。そしてもう一つは、その凍結している間ですよね。凍結をするためのその治療、卵巣を刺激して卵子を採取して凍結保存しておくっていうところの治療費プラスお薬っていうところでもかなり費用がかかります。そしてその後毎年凍結保存のその費用ですね、っていうのが年間の費用がかかります。で、これはクリニックによって違うと思うんですけれども、卵子の数によっても変わってきます。ですので30代、30歳でたくさん卵子が取れてよかったって安心するのはいいんですけれども、卵子の数が多ければ多いほど保管の費用も高くなっていくっていう可能性があります。それを毎年年間費用として、例えば30歳から40歳まで保管を続けるとしたら、10年分のその費用が必要ということになりますよね。だからこういったことも、卵子を凍結する、その子供を持つっていうタイミングをもっと先にしたい、そのために生殖補助医療を利用したいというふうに思った時には、きちんと事前に情報をリサーチして比較をして、納得がいくところ、納得がいくクリニックを、やドクターを探すっていうことがとても大切になってきます。そして3つ目の、大切なポイントですね。性と生殖の権利、健康と権利という点においての3つ目の大切なことなんですが、それは様々な家族の形があっていいということですね。まだまだ、日本人の私たちにとっては、あまり当たり前のことではないかもしれません。家族というと、お父さんがいてお母さんがいてみたいな、で子供たちがいるみたいな、そういう形が家族っていうふうに、もう知らず知らずのうちに思っているっていうケースもまだまだ多いんじゃないかなと思うんですが、この生殖補助医療があることによって、様々な家族の形っていうのを実現できる可能性があるわけなんですよね。で、私がすごく驚いたことがあるんですが、子供がですね、息子が5歳ぐらいの時に、お友達と遊んでおままごとをしていました。で、そのお友達の女の子が、じゃあ、うちの息子にですね、あなたはパパの役をやってっていうふうに言ったわけなんですよね。そしたら、息子はなぜだか、その時はもう絶対パパの役は嫌だと。断固拒否したわけなんですよ。するとお友達は、ファミリーっていうのはね、お母さんとお父さんが絶対にいるものなの。だからあなたはお父さんをやんなきゃいけない。私がお母さんをやって、あなたの妹が赤ちゃんをやるから、だからあなたはお父さんじゃなきゃいけないっていうふうに言ったんですよね。そうしたらですね、息子がですよ、5歳の時です。で、そんなことないって言ったんですよね。で、何を言うのかなと思ったら、どっちかね、 お父さんかお母さんかどっちか一人だけっていうこともあるし、お母さんが二人のこともお父さんが二人のこともあるんだよっていうふうに言って、もう子供たちが遊んでいるところにこう割り込んでいきたくなかったんですが、そこはね、さすがに割り込んでいってしまった私なんですよね。で、どこからそれ聞いたのって、すごい、私すごく今のあなたのコメント素敵だと思ったんだけど、どこからそれ聞いたのって言ったら、当時の担任の先生が養子縁組で家族に迎えられたっていうバックグラウンドのある先生だったそうで、で、その先生が学校でいろんな家族があるんだよって、それでいいんだよっていうふうに話をしていたそうなんですよね。で、実際に子供たちの学校に送り迎えで連れて行ったり、ピックアップに行ったりすると、男性同士のカップルは今はまだ私は見たことはないですけれども、お会いしたことはないですけれども、女性同士のですね、カップルで男の子を連れて、送迎している家族がいらっしゃったりとか、うん、あとはまあ生殖補助医療からは少しずれますけれども、養子縁組でお子さんを迎えている家族とかっていうのも、スペインだけではなくてヨーロッパでは結構一般的なのかなっていうふうに思うんですよね。なので、これも本当に、お国柄っていうのもありますし、宗教的な面、文化的なところっていうことで、家族の、形にどれだけその多様性を許容できるのかっていうのは大きく変わってくると思うんですけれども、いろいろな家族の形があっていいっていう、このコンセプトが当たり前になっていったら、やっぱり必要ないところで生きづらさとか、罪悪感みたいなものを感じる人っていうのが、少なくなっていくんじゃないかなっていうふうに思います。うん。ですから私は個人的には、この家族の形の多様性っていうのがもっともっと一般的になっていったらいいなっていうふうに思っています。で、最後にね、お話をしたいことなんですが、少しね、途中でもお話をしたんですが、このエピソードをね、聞いていただいて、だいぶマニアックな内容だったとは思うんですけれども、ぜひね、この映画、ジョイ、皆さん、ネットフリックスをお持ちだったら探してみていただけたらなと思います。体外受精のプロセスってこんな風に生まれたんだって、すごく感動すると、思いますし、私はすごく現場にね、長い間いたので、例えばその今採卵っていうその卵子を女性の体の中から採取する行為、医療行為があるんですが、今はその採卵というのは膣経由でね、経膣で行われるものなんですけれども、当時は腹腔鏡でラパロスコピーっていうもので、お腹に小さな穴を開けて卵巣に直接アクセスして採取をしていたシーンがあったりして、それは結構驚きだったんですよね。だから医学がどんどん発展しているんだなっていうことにも感動を覚えましたし、やっぱりこの強い信念を持って人の役に立ちたいとか、私たちが持っているこの知識などを生かして、どうしてもこれを完成させたいんだっていう気持ちでね、一つの目標に向かって力を合わせて突き進んでいくっていうことのパワフルさっていうのもすごくこの映画を見て感じました。で、このね、生殖補助医療が本当にもっともっとオープンに語られる世界になったらいいなっていうふうに思っていますので、その治療が必要な方、実際に治療している方だけではなくて、ご自身に直接関係のないテーマだったとしても、あ、そうだよね、今はさ、妊娠をしたいけれども、その自然な形での妊娠が難しい時には、こういう医療行為によって、この妊娠の願いが叶うっていう可能性もあるんだよねっていうことを、もっともっと当たり前にみんなが話せるようになったらいいなっていうふうに思うんですね。なぜならやっぱり治療している方たちって、その妊娠したいのになかなかできないっていうことにも、抱えなくていい罪悪感を抱えてしまいます。で、あとはやっぱり、その、みんなどんどん妊娠出産してるのに自分だけできないっていうような、引け目のような感情ですかね。こう、自分だけ十分じゃないような感覚だったりとか、そんなね、気持ちを持つ必要は全くないわけなんですよね。うん。例えば、風邪をひいてしまったら、ね、風邪をひくかどうかって、どんなに予防していてもコントロールできないですよね。で、風邪をひいて高熱が出たりしたら、お医者様に行きますよね。 赤ちゃんがなかなかできないということは病気ではないですけれどもね、肩こりがすごくひどくてもうどうしようもなかったら何か針の治療をするとか、そういうソリューションをがあったらそれを受けに行きますよね。それなのにどうしてその生殖補助医療はすごく特別な感じで見られてしまうのかなっていうのがずっと私の中で疑問としてありました。もちろんそのご自身の選択肢としてね、あ、私にはこの選択肢はありえないっていうのもありだと思います。実際に私もこの分野で長くキャリアを積んできたわけなんですけれども、二人目をね、欲しいと思った時に、もう40近かったので、あ、なかなかちょっと難しいかなっていう気持ちが正直あったわけなんですね。なので、ここは夫と二人で話をして、自然な形でできなかったら、もう、一人だけでいいよねっていうふうに話し合っていました。こんなふうに当たり前の選択肢として、生殖補助医療がそこにあって、それをするかしないかは自分で自由に選べたりとか、あとお仕事をその治療のために、例えば早退しなくてはいけないとか、ちょっと遅れていかなくてはいけないっていう時にも、その堂々とというか、何もこう、ああどうしようかなっていう気持ちがなく、職場の理解も得られるような環境っていうのがもっともっと整っていってほしいなっていうふうに、思います。本日のエピソードでは生殖補助医療についてお話をしたんですが、例えばもうそもそものところであなたに子供を持ちたいという欲求が湧いてこない、興味が湧かない、それもね、先ほどお話しした私の友人のように母親になるっていうことに対して私は全く興味がないっていうのももう大ありな選択なわけなんですよね。それを欲しくてもできない人がいるのにこんなこと言ってはいけないっていうのも私はそこまで考えなくていいんじゃないかなっていうふうに思うんです。これはもしかしたらすごくきつく聞こえてしまう言葉かもしれないんですけれども、逆のところから考えるとそれって結局私は欲しくてもできないのにできるあなたが持たない選択をするなんてありえないっていうふうに、その持ちたくない、持つつもりがないという選択を自分のセクシュアルウェルネスの一つとして決断したい女性たちの自由を間接的に奪うことになるんです。わかりますか？私たち一人一人が自分らしく自分らしい幸せを叶えていくためには、こういうところまでの視点っていうのがすごく大切なんじゃないかなというふうに思います。本日のエピソードいかがでしたでしょうか？今日のエピソードが良かった、役に立った、勉強になったと思っていただけたら、ぜひ番組へのレビュー、そして大切な方へのシェアをよろしくお願いいたします。あなたの愛のサポートによってビバラビーダがより多くの方に、お届けできるかと思いますので、ぜひ愛のサポートをよろしくお願いいたします。それでは最後まで今日のエピソードを聞いてくださって本当にありがとうございました。次のエピソードでお耳にかかります。プチシマスグラシアス、イアスタラプロクシマ。最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.